柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いします。
はい、今夜ご用意したワインは池田ワイナリーのグランキュベメルロ2021です。
はい、池田ワイナリーさん、はい、やっぱり山梨かですか。
勝沼にありますね、
はい、勝沼ね、はい、おー、すごく綺麗な赤ですね。クリアなレッドですね、
はい、では乾杯。
乾杯。うん、
あ、しっかりタンニンもあって、
タンニンが、うん、一番一口目にもうタンニンって感じですね、
うん、アルコール度数は 13% ありますね。
うん、
これなんかもうちょっと少し熟成させた方が美味しいかもしれませんね。
もしくはなんかもうちょっとあのデキャンタしてガッと開かせるとまた味がね、はい、変わるかもしれないですけど、はい、うん、あ、でもタンニンもそうですけど酸もしっかりしてますね。
ありますね、
うん、
はい、
はい、今日これと合わせるのが、
はい、煮込みハンバーグです
合うでしょうね、はい、間違いなくね。
この、フルボリのメルローとちょっと比べてみるといいと思いますね、
うん、でもフルボディと言いつつ、
はい、
ミディアムボディって言われてもそうねって思えるぐらいの、
うん、
そこまであのなんて言うんですか、重々しくはないですよね。
そうですね、そのアルコール度数 13% はやっぱりそんなに感じないんですよね。
うん、え、もうちょっとあるような気がするってことですか。
いや、もっと少ない気がする。
もっと軽く感じる、
はい、
うん、確かに、うん、
あの結構ですね、これはあの、うん、見ますとね、グランキュベと言われてますので、
うん、
これはのメルローもちろん 100% なんですけど、
はい、
特別醸造したと、でのこの果実味と凝縮感が恵まれたヴィンテージを物語りますということで、非常にいい年だったんですね、きっとこの21年というのがですね。あの池田ワイナリーさんね、いろんなあのワインリリースされてますけど、うん、この甲州も美味しいんですよね、
はい
はい、
香りは素晴らしいですね、本当。でもね、
あ、確かにそうですね、
うん、
うん、素晴らしい香りします。
全体的なバランスはもう本当に素晴らしいワインだと思いますよ、はい、意外とこういうあのお肉料理もいいけど結構全部合いそうな気がしますね、あのしっかりした味のものであれば、
あのなんかこうちょっと味付けの濃い、はい、日本の煮物とかあるじゃないですか、お砂糖も使って、はい、醤油も使って、
はい、
そういうものにも意外といけるんじゃないかなと思うんですよね。
ですね、
はい、
意外とあのお芋料理とかのちょっとこう、はい、塩コショウを強く振ってるようなやつとか、スパイシーな、ああいうのとも合いそうな気がして、
はい、
うん、
お父さん今日早いですねちょっとどんどん継ぎたいと思います
いや、美味しいですよね
赤ワインお好きですもんね。
そうですね、
はい、
あ、まあ、監督があと飲ませ上手なんでね
ではちょっと飲みすぎてる気もしますが、はい、今夜も参りましょう、
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。いや、なんか、
はい、
しょっぱなからあのね、ぐいぐい言っちゃって足りないんじゃないかっていうことで監督にもついていただきましたけども、
美味しいワインはどんどん減っていきますので自然に減るワインが、
そうそうです、
やっぱりいいワインですね、
ね、はい、あの今日はですね、あのお持ちしましたグッズが、グッズというよりは、私あのお茶をやるって言ったじゃないですか、
はい、
茶道をですね、
はい、
で、あの茶道といえばお菓子がつきもので、
はい、
で今日はですね、
はい、
ちょっと和菓子を用意してみました。
いや、色鮮やかですねこれ。
うん、あの和菓子といってもですね、いわゆるお茶に使われる、
はい、
お茶の世界ではおも菓子っていうんですけどね、
はい、
おもっていうのはあの主人公の種、
あ、ははは、
主にのおもと書いておも菓子って、 おこいちゃんの時に出るんですけど、はい、意外とこれと赤ワインなんちゅうの合うんじゃないかなと思って。
これ自分のこれなんて言うんですか。
監督の方はあの緑色のプリントしたお尻みたいな形してますけど、はいはい、これは青梅という。
なるほど。
ちょうど梅が実り始めてる、青梅がね、もう田植えに実り始めてる頃だと思うんですけど。
これでも再現力すごいですね。真ん中がやや黄色くて外側が緑色。
そうなんですよね。でこのね和菓子っていうのはね、はい、季節で全部変わるんですよ。あ、月ごとに全部変わっていくんですよ、はいはいはい、で私のやつはこのお花の形、はい、ちょっとピンク色、薄ピンク色の、はい、これはあのお花の橘、はい、橘を模して、例えばちょっと前であれば、はい、あのあやめとかね、はい、そういうのをあの使ったりして、ちょっともうい
いですね、そういう季節感が。
そう、日本のやっぱりお菓子とかお料理って目から楽しませるじゃないですか、
はい、
このちょっと甘いのと、はい、このワインもちょっとどうかなと思いましたね。
あ、これ青梅、うん、真ん中あんが黄色なんですね、
黄あんですね、はい、で監督のやつのその表面はちょっともちもちしてるな、それちょっとあの、はい、なんだっけ、クズが入ってるんじゃないですかね、ちょっとね、
クズが入ってるんですね、うん、
もちもちした感じで、
うん、優しい甘さで美味しいですね。
うん、僕はショートケーキと日本酒が食べれる人間なんで全然大丈夫ですけど、どうですか。甘いものと
あのまあ、ワインの味が変わるといえば変わるんですが、でも不思議とですね、普通甘いものを食べると、そのワインの果実味のこう何ですかね、残る甘さがこう少しスポイルされてしまって、うん、酸が強く感じそうなもんなんですけど、うんうんうん、全然そんなことないですね。やっぱりそのこの何ていうんですかね、穏やかな甘さっていうのはあんまりそういうとこ邪魔しないんですかね。
あ、そうかもしれないですね。やっぱりあのいわゆる天才で作った、はい、いわゆる砂糖と、このやっぱり和菓子っていうのは大体和三盆じゃないですか、だから甘さがやっぱり柔らかいから、そこまで邪魔しないのかもしれないですね。
これは美味しい
お酒と飲んでも美味しいですよね。
美味しいです。
僕意外とお酒と甘いの好きなんですけど
ちょっと食べ方がボロボロで申し訳ないですが
よくね、あのね、チーズケーキとか食べながらねお酒飲むんですよ。
それはですか、お酒はあのどんなお酒でもいけるんですか。
意外とですね、味があるお酒の方が甘いのと合いますよ。
ああ、そうですか。
だから言ってみたら焼酎の方が合わないかもしれないです、はい、うん、どっちかっていうと、まあ、ワインでもいいですし日本酒でもいいですし、そういう醸造酒、蒸留酒で言っても例えばウイスキーとか、まあ、ラムなんかはもう全然ね、もともとがサトウキビですから合うと思うんですけど、ね。
でもあの、まあ、洋食でも最後デザートにワインを合わせる方もいますし、
うん、
あのそのまま最後肉のメインに合わせて赤を飲んでて、そのままデザートにその赤で行くパターンなんかも自分も結構あるんですけど、
うんうん、
決してあの甘いデザートとワインが合わないっていうわけではないと思いますんで。
そうですね、はい、ウイスキーなんかもチョコレートと合わせたりしますし、ね、はい、うん、
あのちょっと和菓子と日本ワイン意外な発見だと思います
まあ、あの意外とね、日本人甘党少ないと思うんですけど、ちょっと私は甘党を広げていきたいかなと。
あのこの穏やかな甘さがいいんだと思うんですね。
そうですね、
はいありがとうございました。では次に参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ここからは私のおすすめ映画をご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
今日セレクトさせていただいた映画は2012です、
うん、
はい、あの2009年のアメリカ映画なんですが、ちょうど公開する直前、まあ、2012ですからね、タイトルが2009年に公開した作品なんですけど、
はい、
まあ簡単にストーリーをお話しすると、うん、まあ、人類滅亡ものなんですね。でその理由が大規模な太陽フレアがあって、
はい、
地球にそのニュートリノが大量に降り注ぐと、
はい、
いうことで、地球の核が熱を帯びてしまって、あの内核外核という固いその地盤が流動的になってしまって、
うんうんうん、
まあ、あの地殻変動を起こして、まあ、あの全世界で大災害を起こしていくという話なんですが、
はい、
元になりましたのはあのマヤ文明にありました マヤのその何て言うんですかね、予言というのがありまして、うん、それによりますと、2012年の12月人類は終末を迎えると、それをテーマにしてるんですね。
はい。
で、まあ、なんかちょっと自分これご紹介した理由というのが、一つ先日ニュースで話題になってました今太陽フレアの、まあ、太陽活動の活発な時期で、
はい、
太陽フレアが放出されてるというとこも、うん、ああ同じだなというのがありましたし、これ映画見てて面白いのがですね、世界各国の首脳が、まあ、人類を救うためにどうしようかって話し合うんですけど、
うん、
今ちょっと懐かしい言葉ですね、 G8 なんですよ。
G8 ね、
はい、
ロシアが入ってたってことです
ね。ロシアが入ってましてロシアの大統領がそれなりのこの、まあ、そこに貢献をするという話なんですね、
うんうん、
でもっと驚くのはですね、
うん、
まあ、この時の2009年あたり の、 そのアメリカ映画の、まあ、よくあったことなんですけど、
うん、
その G8 プラス登場する国が、
はい、
中国とインドなんですね、
はい
はい、で話の結末が、人類を救うためにノアの箱舟を作ると、うんうんうん、大洪水が起こりますから、
はい、
それを建造するのが中国のチベットの奥地だと、
はい、
で、いわゆる、チベットにいる中国人がそれを建造するというストーリーの仕立てなんですよね
中国は随分表に、ね、出てますよね。
そうですね、やはり相当な予算を出したんだろうなって伺わせますけどね、
うんうん、
はい、であとはですね、まあ、その話なんかインドも出てくるんですが、
うん、
インドの科学者がその地球滅亡の端緒になることを発見するんですね、
はい、
この頃ですね、やっぱり何ていうんですかね、世界でそういう、まあ、雑誌でも人類滅亡とか人類の終末なんていう話題が随分その上がってましたんで、
うん、
例えばこの映画の他にもコアという作品でしたり、ちょっとタイトル忘れてしまったんですけど、いろんな、こうなんていうんですかね、人類の終末もの、人類が滅亡するという、
うん、
そういうものが多かった気がするんですね。
そうですね、
はい、
今回のこの2021の、監督さんであるローランド・エメリヒさん、
はい、
この方大体なんかそういうのお好きで結構作ってますよね。1996年のインディペンデンス・デイとか、
はい、
から2000年のパトリオット、
はい、
それから2004年のデイアフタートゥモローとか、
あー、
うん、はい、だからやっぱりなんかそういうこうちょっとこう大規模な世界をみたいな感じの、うん、まあだしこの時期やっぱりそうだったんじゃないかな、なんかそれあるんですかね、この2009年ぐらいってなんかそういう、
ちょうど本当に自分も見ましたけど、マヤ文明のその前の予言で2012が滅びるというのが本当のノストラダムスの予言だなんて言われてましたね、
あ
の
当時は、
はい、
僕ら小さい頃は本当ノストラダムス、
はい、
1999年に世界終わるみたいな感じのね、
は
い、
アンゴルモアの大王が降ってきて
そうそうそうそう
懐かしいですけど、ただこの、うん、なんていうんですかね、ちょうど2009年あたりに話題になるんで、2012というのは別の根拠も国際問題になってたと思うんですよ。それは例のあれですよ、気候変動ですね、はい、ですのでちょうどあれですかね、京都議定書とかあるぐらいですか
ね。ですねですね、はい、アメリカのあれですね、副大統領がゴアとかがやってて、
はい、そうですね、
結構環境問題とか、
うん、
温暖化問題とかを政治問題化していってた、そういう時期かな、はい、スタートのね、
うん、おそらくそういう世界的な潮流もありましたし、うん、まあ、実際その予言が多分いろんな SNS 等のワードで、うん、まあ、大ヒットしてた時だと思いましたので、
なるほど、
まあ、そういうことから作られたと。それプラスやっぱりこう中国ハリウッドで一定の地位を占めてきた時期でしたので、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
そういうのをちょっとこう体感するのにはまた今見返して面白い映画かもしれないですね。
そうですね、これご紹介するのは自分で見直したんですけど、
うん、
結構2時間半ぐらいあって長い映画でしたけど。
ああ、そうなんですね。
まあでも面白い作品でしたよ。
ハリウッド映画っていうのは、
はい、
時々ですけど、そのなんて言うんでしょうね、作品としてではなくて今の現代においてちょっとこういう方向に政治持っていかなきゃいけないから、ちょっとこういう作品ちょっと作らないみたいなのってないですか。
いや、もう ないどころか、
すごくありますよね、
はい、
だからもうこれなんかもまさにそうだと思うんですけど、うんうん、まあ、大体こういうのを言ってるのはアメリカの中では民主党系の方が多くて、うん、で日本でよくSDGs のバッジとかつけてる人いっぱいいるじゃないですか、はいはい、あれはまあ国連が定めたあれなんですけど、世界の国々は大体国連信じてないっていうかまともに扱ってないですし、そもそもまあ環境をサステナブルにするってことはすごい大事なことではあるんですけど、例えばその環境破壊が本当に CO2 から始まってるのかなんていうのは、逆に科学界というかね、学術界では否定されてるんですよ。
はい、そうですね。
人間の活動の CO2 が、はい、直接的に地球の温暖化とは完全にこれはリンクしてないっていうのが、もう学術、学問の世界では当然の世界なんですね。はい、でもそれが政治とかメディアの世界では当たり前のように今でも言われるじゃないですか。なんかこういうのも、なんか当時そっちの方向にこう持っていきたい人たちが、こんなことやってたら地球温暖化で2021になった12になっちゃうぞみたいな、
いやあったと思います。当時のこの映画のやっぱり宣伝で、うん、現実がやってくるみたいな、結構そういうことですね。
あ、やっぱそうでしょうね。う
ん、これはエンターテインメントの世界だけの話じゃないぞみたいなことを盛んに言ってた気がするんですね。
2009年にあれだったでしたっけ、
制作された映画ですね。
公表も2009年
ですね。はい、
でしょう。
はい、
2009年、あーなるほどね、うん、2009年バラク・オバマですね。
あ、
オバマの1期目ですね、
はい、
うん、まさに民主党政権ですね、うん、
そうですね。だからこの作品の中ではやっぱ随所に人間がその、うん、なんていうんですかね、地球を傷つけたかのような演出をやっぱりところどころ入れてますね、はいはい、本来は主軸というのはその太陽フレアによるニュートリノが大量に地球に降り注いだというところから始まってるんですけど、はいはい、細かいそのいろんなこう登場人物が出てくる中で、いかにその人類がこの無謀にしてきたかっていう人類の愚かさみたいなものもちょっとこうちょこちょこ入ってるんですよね。
そう、最後のノアの箱舟云々っていうところも出てくると、ちょっと宗教感もありますね。
ありますね。で、確か12隻かなんか建造してたのが早まってしまって4隻しか稼働しないと。でお金持ちは入れるけども貧乏には入れないなんて言った時に、
はい、
まあ、ある政治家と、まあ、そこの官庁という立場の人が決断をしてこうゲート開けるんですけど、
はい、
開けたら故障閉まなくなるんですね、
はいはい、
ありがちな演出ですけど、はいはいはい、まあ、そんなようなことでもその貧富の差を問題にしたりですね。
なるほど、なるほど、
まあ、非常に今言われたように民主党政権にありがちな政策をすごく盛り込んでた作品かなと。
バックアップするようなね、
はい、
うん、確かに
思いますね。
さっき G8 の話もね、はい、言いましたけど、もともとこの G8、 G はグループの G なんですかね、グループオブ、はい、最初7から始まって、はい、まあ、今また7に戻ってますけど、もともと経済的なつながりなんですよね。とても、はい、国家として大きな経済力を持っている国がやっぱりどちらかというと自分たちのためにというよりは、それだけ大きな影響力を持っている国が勝手放題してしまうと、まあ、国際的な混乱を及ぼすから、ある程度その力を持っている国は責任感を持って全体的に問題を話し合って、まあ、なんていうんですかね、自制的にお互いに行動するようなグループを作ろうっていうので始まったのが G7 で、はい、で、まあ、冷戦崩壊以降ロシアなんかがもうあんな感じになったんで、ちょっとロシアも中に組み込んでて、ロシアの経済力が大したことないわけですよ
、はい、
なんだけど、まあ、どちらかというと政治的な意味合いを持って、まあ、もちろん最初は政治経済的なグループだったのが非常に政治的な意義を強く持つようになったグループになっちゃったんで、
はい、
でロシアなんかも入れるようにしたんですけども、ロシアもね入れなくなって、
うん、
中国なんかだからすごく入りたいわけですよね。
ああ、そうでしょうね。
だからこの映画の中でなぜか知らないけど G8 プラス中国。
そうなんです。しかも中国が一番活躍してますよね
やっぱり。でもその背景には、うん、こういった映画のその資本元にだいぶ入ってる、
だいぶ入ってると思いますし、また中国を描く上でもチベットを選んだというところが
いやらしいですよね。
なんかやっぱり独特な考え方があるのかなというふうに思いますね。
だって中国の首脳がチベットからじゃあ行ってくださいって言って、はい、いかにも自分たちの領地であるようなことを言うわけですよね。
まあそうですね、
2009年にですよ、は
い、いや映画というのは本当やっぱり娯楽でもありプロパガンダでもあるなってつくづく思いますね。
そうなんですよ、はい、でも見るときは楽しんで見ればいいと思うんですね。まあそうですね、はい、で2回目とか3回目あるいはちょっと時間が経ってから見るときに、うん、この映画の背景は何があったんだろうとかね、はい、監督が何を伝えようとしてたんだろうっていうのを見返すと映画っていうのは何回見ても面白いなと思うんですけどね、うん、そうですね、はい、また見てみようと思うんですけど、
はい、
監督としてはこういうパニック映画は撮ろうと思ったりすることありますか？
いや一回も思ったことないですね。
あまり興味ない。
あまり興味ないですね。見るのは好きですよ、
うん、はい、逆にこうなんかこうハラハラするようなこのサイコパス映画みたいな。
自分は舞台ですけど日本物でいうと危機開会という、
はい、
まあ、このあばら屋に夜人が集まってこう危機開会な人々が、
はい、
でそこでいろんなことが繰り広げられるというのをやってるんですけど、
はいはい、
それなんかちょっとそのサイコ系かもしれないですし、
あ、
またテレストが山小屋を占拠するっていうそういう作品もやってるんです。そういうのをちょっといずれ映画化してみたいなとは思ってます。
なるほど、
はい、
前回の行員もそうだったんだけどちょっとアクションサスペンスだったじゃないですか、
はい、
もうすごく僕はハマって。
ああ、ありがとうございます。
監督はああいう作品お上手なんじゃないかなと思って、
はい、
でもっとなんかこうじわじわくる、はい、で見てて誰が犯人なんだろう、この後どうなっちゃうんだろう。、まあ、うちの夢はそういう作品見るのはなんかドキドキしていく
から
辛いって言うんですけど、僕は大好きで、またなんかそういうのね見てみたいなと思ってもね、
はい、
うん、
関寺と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意した池田ワイナリーのグランキュベメルロ2021、いかがでしたでしょうか？
最後に出した、
はい、
最初に出したのが残ってたあの甘いのとも合いましたね。
そうなんですよ、
ちょっとね、美味しかったですね。
まあ、美味しかったって言いましたけど、意外となんかついついワインに手が伸びるんですよ、食べながら。意外とちょっと相性抜群でしたね。
抜群でした、
はい、
また時々甘いものも持っていきたいと思います。
いいですね、
はい、
ラスト甘いものということで、
はい、
はい、池田ワイナリーではウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 メールアドレスは 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。